相場志郎の株は技術だ。
皆さんこんばんは、相場志郎です。
リスナーの皆さんこんばんは、金井憧れです。この時間は相場志郎の株は技術だをお送りしていきます。相場さん、今日もよろしくお願いします。お願いします。
通常はイントロで何を話そうかっていうのをミーティングをするんだけど、はい、なんか武道の話したらそれ忘れちゃって本番の時間だって言えば、生放送いいね、このなんかこの緊迫感がない、あ、ない緊迫感、
ない感じ
が、いや、ま
あ、
いいね。
打ち合わせしても、出たとこ勝負でっていう打ち合わせのような打ち合わせじゃないような、そうそうそうそう、打ち合わせでしたね。ね、
で、まあ、なんだ、なんだ。
そう、先ほどまでここで、合気道をちょっと教えていただいてました。
このね、はい、スタッフの、
はい、こう見来ていただいて、
ディレクターか、
はい、
プロデューサーか、
ディレクター、
おじさんにね、技をかけてたんですけどね。
で、
どうしてそれ技をかけ始めたかっていうと、今日のテーマの中に難しい技法と簡単な技法が、まあ簡単というか皆さんに推奨している技法があると。でも本当のプロ中のプロは難しい技法をまあ使うと、その方が効果的だと、
はい、
でももう使わなくなったって話を、まあしてたわけですから、で、合気道っていうのはこう簡単に見えてもこうちょっとひねっただけで相手がもう痛いとか動けなくなるとか、これ難しいけど普通の人はできないんだよって話を、だからこのさっきの難しい技法と簡単な技法と一緒なんだよってことを言おうと思ってるうちに、だんだん熱が入って本気でかけてしまった
いろんな技をかけられるスタッフっていう、
次とか言ってったらもうなんかもうダメだもんね。もう結構でございました。
でもポイントさえ抑えれば、本当女性でも大きな男性も
そう
シュッて倒せちゃう、
倒せちゃう、理屈的には。あとはだからやっぱり訓練だよね、
技を覚えて、
できるだけやっぱりトレードと一緒で、難しい技を無理やりこうなんだ、うなりながらやるんじゃなくて、簡単にいくツボをピッてやる方がやっぱ武道でも、ねえ、自分より強い人いくらでもいるんだから。
そうですよね、
ということがイントロになったぞ。
台湾からお帰りなさいってコメント来てます。
帰ってきました、帰ってきました、台湾から。
台湾いかがでしたか。
あ、そうだ、
大人のツアー、
台湾大人のツアーで盛り上がりました。2日間連続でツアーをやって、もよかったね、盛り上がって。で、奥さん連れてきた人とかね、要するに家族に堂々とこうなんていうの、見せられる 人々なのよ。
怪しい集まりじゃないぞ、
ではないぞと、もうそんな感じで、奥さん連れてくる人いっぱいいましたね。
儲かってるんですね。
儲かってるのか、今後の儲けを見込んで来ちゃってるのか。
なるほど、
とっても良かった。で、台湾やっぱちょっと涼しかったかな。で、俺は帰る頃太陽が出てきてだいぶ暖かくなってるんですけど、日本はちょっと寒いけど、今今日は暖かいな。
暖かいですね、
明日から寒いのかな。
そうですね、でも天気は良さそうですね、明日
から。でもまあね、懐が暖かければ外が寒くてもなんとかなるだろうという、
外の天気は知らんがなって感じですね。
そういう番組にしましょう、
はい、
リスナーみんな懐が暖かくて、
いや、いいですね、ポッカポッカ、
外は寒いけれども、懐は暖かい番組、
最高
だぞ、はい、では行きましょう。株は
技術だじゃなくて、今日もですね、チャット欄でのコメント、質問たくさんお待ちしています、YouTube ライブでも取り上げます、それでは番組を始めていきましょう、この番組は株職人の相場志郎先生に長年の実績で生み出した技術でかつ実践的な株式トレードについてたっぷりとお話をいただく番組です。 YouTube ライブの相場 TV 相場志郎株塾公式チャンネルでも配信しています。動画配信についてはラジオ日経の番組サイトと相場 TV でご覧いただけます。また番組を見逃した、もう一度見たい、そういった方は株塾にご入塾していただきますと過去の動画もご覧いただけます。番組ホームページの会員登録バナーからぜひチェックをお願いします。それでは番組を進めていきましょう。この番組は株塾を運営するファームボンドの提供でお送りいたします。
相場志郎の相場の潮流。
このコーナーでは相場先生に株式投資のポイントを分かりやすく解説いただきます。それでは今日の相場を振り返っていきましょう。28日の東京株式市場で日経平均株価は3日ぶりに反発し、終値は前日に比べて214円9銭高の 38,349 円6銭でした。朝方は前日のアメリカ株安を受け、下げて始まりましたが、売り一巡後はアメリカ政府の対中半導体規制が想定より厳しい内容にはならないとの一部報道を受けて、半導体関連株の一角が買われ上昇に転じました。 円高ドル安進行の一服も追い風となりましたが、大引けにかけて利益確定売りが増えて上げ幅を縮めました。日経平均の上げ幅は一時300円を超えました。アメリカブルームバーグ通信が28日午前、アメリカ政府は追加の対中半導体規制を来週に発表する可能性があるが、以前想定されていたよりは厳しい措置には至らないと報じました。日本企業への影響が限定的になるとの思惑から、値傘の半導体関連株が買われ、東京エレクトロンだけで日経平均をおよそ147円押し上げました。朝方は前日のアメリカ株式市場で主要3指数が下落したことを受けて、日経平均の下げ幅は一時300円を超えて、心理的節目の3万8000円を下回る場面がありました。東証株価指数トピックスは3日ぶりに反発し、終わり値は 21.94 ポイント高の 2687.28 でした。東証プライムの売買代金は概算で4兆1774億円、売買高は16億8994万株でした。東証プライムの値上がり銘柄数は1179、値下がりが405、そして横ばいが56でした。
なるほど。
はい。
チャートちょっと出しましょうか。
はい。
もうあれだよね、俺がなんかこれに書いてあってさ、その対中規制が緩やかになったのがどうとか書いてあるけど、またなんか今度対中規制が厳しくなるか、ね、なるなんてのが出てきたらまたなっちゃうんだけど、結局チャートに全て現れてるので、はい、ちょっと拡大してみましょう。日経先物の日足はこれです、これです、
はい、
で昨日はこれです、
はい、
その前はこれです、その前はこれです、その前はこれ。結局さ、この間の番組で言ったように、3万8000円を割る割らないで、これ今これなんとかな、3万8000円まで下げてくると上がる、
うん、
3万8000円まで下げてくると上がるっていう、このボックス券が行われていると、
はい、
じゃあこの週足を見ますと、こういう感じだよね。高値、9月からずっと高値ここで終わっちゃってる。で9月から安値はずっとここですから、うんうん、このボックス圏で動いているということが分かれば、
はい、
対中規制がどうだとか、
はい、
ね、アイスクリームが美味しいとか風邪をひいたとか関係なくこのボックスの中ですから、
はい、
ちょっと、大サービスで囲ってみましょう。生放送でこういうのやってんのも珍しいよな、普通な。
生放送でお絵描き
して。生放送でお絵描きして、これで終わっちゃったらなんか卵ぶつけられそうだけどな。
モッチンさん、3万8000円硬すぎですね。
そうそうそう。
ラインがあるってことです
ね。そう、これちょっといきますよ。週足で高値と安値を囲うと、こういうことになります。ですから、これ週足ですかね、
はい。
先週ちょっと下げてたのが、今回、今日。まあ、復活したのは、
はい、
ちょっと上がってきたのは3万8000円に当たったからと、下冷えで、うん、そう考えれば対中関税がどうじゃなくて、
うんうん、
これで十分楽にやっていけて、これいくら勉強してもキリがないからね、
は
い、なんか普通のサラリーマンがさ、なんかあのエージェントなんつかなんつかな、あのスパイみたいな人3人ぐらい雇ってさ、はい、アメリカ政府に潜入させるわけいかないだろ俺らサラリーマンが。
ね、
そしたら全部ここに出てるわけだからということなんで、もう一度日足に戻しますと、我々の戦いとしては、
はい、
この後ですね、これ線がこれ見てくださいよ、オレンジと緑と赤がこれ集中してるわけだから、はい、この後ねどこまで上がっていくかなんだよね、
うん
うん、これ例えばここ3万8760円を超えないで下がっていくとちょっと弱いで、はい、そうすると3万8000円でまた復活してくる。ところが今度はこの並びだよ、この並びを3万8000を割って陰線が1本ここに出る、
はい、
出ると、
うんうん、
弱いよね、うん、そうするとこれまたなんて書くんだろうな、
なんて書く、その時はその時で何か書くんですよね、
その時書くんだよな、うん、まあしょうがないよ、これ仕事だからこれもしょうがないんだ、
はい、
うん、言ったんだ、あのね、まあいいや、これ以上言うとちょっとこれ公共放送だから、
はい、
やめとこう、はい、で次でトピックスを見ましょう、
はい、
あ、トピックスの前に日経先物の月足を見てください。これ拡大します。ほらこの3ヶ月間はただ横に並んでただけだよ、
うんうん、
今考えたらな、だからこれ上に 上にこれ月足で上にこれ陽線で出ると、はい、これパンパカパンで、パンパカパンでしょ、月足だよ、
はい、
で一回止まって上に抜けるとこれグッといく感じだ、うんうん、でこれ下に行くと、まあ、一旦はこれ青ぐらいまで行くから3万6千っていう、だからこの3ヶ月間の上限下限をあんたどうすんのっていうことになるので、うん、ジタバタしないようにと、はい、それからトピックスも一緒ですね。でトピックスは週足を見ると、ボックス圏に、これもほらボックス圏だよ。ただこれね多分そろそろ動くと思うのは、はい、青と紫が重なっていて、
はい、
赤と緑も重なって、この赤丸であるでしょ、
はい、
この赤丸の中に全部入ったということはどういうことかっていうと、集中してるから、うん、そう入ったっていうのは集中してるってことだから、はい、値動きがないっていうことなんだ結局、うん、で値動きがないのがずっと続いた試しはないんだよね。だから、ね、当たり前だよな。だって売り買いの場が市場だから、はい、どっちかに触れるはずなんで、これ綱引きと一緒でどっちかに触れるぞってこれ言ってるようなもんなんだ、
はい、
で触れた方につきましょうというのが戦略です。でアメリカナスダック、ナスダックの冷やしはこういうふうになっておりますね、うん、これもね青と緑と赤が集中してるってことは過去5日の平均と過去10日の平均と過去20日間の平均がほぼそこにあるってことは、値、うんうん、動きはボックス圏だっていうことなんで、
はい、
これも下手に売りを入ると上げられちゃう、うん、下手に買うと下がっちゃうからもうちょっとばらけてからの方がいい、
うん、
でこれがダウ、どうでしょう、ナスダックはボックスなんだけどダウは違うのね。ここで俺買ってたけどな、
はい、
ここで買って持っていて、実はね昨日の陰線で終わりにしました一旦、
うん、
こういうのはいいさ、こういうのがいいんだよ、
はい、
でこれはまあダメってわけじゃないけど、ナスダックは悪いわけじゃないからね、こういう値動きは、
はい、
やりにくい、こういうのやりやすいんで金見ていきましょう、はい、金はねここで俺ね金持ってたじゃん、
はい、
ここで買ったんだよな、
それ、はい、
うん、で買ってて、でこの陰線食らう前に切ったよ、この2700ドルってここにあるでしょ、
はい、
2700ドル割るとこで切ったよ。
それは何を、
2700ドル割るから
2700で、うんうん、やっぱりそこなんですね、
う
ん、
そうそうそう、ね、こう金とかそういうのはねこういう節目でやっぱり2700になったら売ろうかなっていう大きなファンドがあったりさ、そういうことがあるので、
動きましたね、う
ん、でもよかったよ本当ここで切って、
はい、
うん、で今どうなってるかっていうと、オレンジ際まで下げて、オレンジ際の戦いに勝って、これ下半身で来て、まあちょっと見てたら2700で切った、これ見てからでもプラスだけどよかった、だこれ見てなきゃいけなかったね、
うん、
で次ここでここで、跳ね返ってまして、こうでしょ、これもほら線が集中してるから、
はい、
ちょっと上がるとちょっと下がるってやられちゃうと困るんだけだよな、
うんうんうん、
だからちょっと見た方がいい、
はい、
ドル円、ドル円ついに下げてきたね。
そうですね。
それで俺もうちょっとドル円追加したいんだ、ドル円、ドル、ドル預金を買いたいんだけど、
はい、
もうちょっと下がってとかない、円高になってくれたら150円割ったらまた買いたいなっていう感じがするな。でこのね、この一連の値動き並んでたでしょ、
はい、
それを割ったらやっぱ下がるのよ、
うんうんうん、
だからこれももう一連の値動きを割ったら下がるということになって、ドル円はこれ、まあな、ちょっとこれもやらない方がいいよね、売りを、うん、買いを入れるには早いし、
はい、
売りを入れたら上がっちゃうかもしれないから、
ね、
明確じゃない、やっぱりね美味しいのはこういうのとか、
はい、
金のここだよ、
そうです ね今じゃないな、
金今じゃないんだ、
はい、
だからあれ読んでこなきゃいけない、今でしょの人、
今でしょ、
なんとか先生、
はい、先生
GB ポンド米ドルはですねついに上がってきました。ここで上がってきたらいいなって言ったのが下、はい、並んだの割ったから売りに入って、
うん、
でも手締まりましたが、これいよいよね、紫じゃなくて緑の上に来たので、今これ陽線、陰線だけど、ここで陽線が1個ここで隣、緑割らないで出るとちょっと上がる感じかな、
陽線緑割らないで出た、
うん、そうするとほらこの陽線が緑の上出たでしょ、
はい、
で今陰線だけど、
はい、
明日になったらここが陽線が出ればさ、位置がだいぶ居所が良くなった
と、そうですね、
うん、ということになります。それから原油はこれ俺持ってたけど、
はい、
まあ一応手締まって、うん、で今売りが入ってます、
はい、
ただ問題はここ、この安値にこれ並んでるから、 ここを下にここにこの並びを割って下に出てくると売りなんだよね。でもここは今売ってるけど長く持つ場面じゃない。この番組で一回取り上げたことがあるけど、
はい、
長く持つ場面ではないわけだ、
うん、
なぜかというとパンパカパンでも逆パンパカパンでもないので長く持たずに3日とか4日で終わりにする場面ですね、
はい。
そんな感じかな。ナスダックはこれでしょ、三井住友これ取り上げたんだけどまだこれボックス券だよ
綺麗にみんな揃ってますね、
う
ん、
そうそう。なのでこれ上に抜けたら買いなんだけど、
はい、
下に抜けたら売りなんだけど、うん、まだどっちでもないんだよね。これは見てたら面白いかもしれません、
うんうんうん。
それからコーンはねここもちょっと分かんない。だからなんか入れたい人はこれ上抜けてからなんだけどお金が口座に入ってると何かやりたくなってやっちゃう。これポジポジ病ダメなんだよ。ちゃんと待って入りやすいところができてからやらないといけない、はい、です、
うん
うん。まあこんな感じかな。
起きようと思ったら待つことが大事って
待つことが大事です。
あの本にも書いてあります。
本に書いてあったよな、うん、よかった。
そうですね、あの線が集中してるって言えるのは、うん、なんかどれくらいそのこれでいうとこの赤丸に入ってるですけど
赤丸に入ってる
皆さんは どれくらいを集中してるなっていうサインにすればいいですか。
いろいろ見ると、
はい、
それを言わなくても分かってくると思うんだけど、
うんうんうん、
例えば、
まあ、そうです感覚、
うん、感覚ここ集中してるでしょ、ね、それから
感覚では分かるんですけど、ね、
これ集中してるでしょ、
はい、
もう見て感覚だよねこれ。明確な数字にはできない。
あ、
まあ、数字にできないとシステムできないんだろうけどここは揃ってないよね。ここは
そうです ね、うん、ね集中してる
ここを見て
じゃない
ここは集中してるよな。だからこの赤丸の中に入ったら集中だろうな。ここもそうだし、ほらここもそうだし。
そうですね。う
ん、でこの赤丸売ろうかなみんなにな。
赤丸って確かにそれもいいかもしれないです、ね。
これここを見てっていうのがあって、はい、フリーソフトでありますからみんな入れてください。
でもみんなそうね。数を見れば分かってくる。
設定どうなってるかっていうね、ここ見ての設定はこれ 50ms になってますから。
あ、そっかそれを。
で皆さんこれで。ここ見てをタダでインストールできますからインストールして、
はい、
で 50S にしてください。
そしたら赤丸
一
緒になりますので、
はい、
参考に
お願いします。
以上相場志郎の相場の潮流でした。
株は技術だ投資の提言。
ここでは相場先生にトレードの提言についてお話をいただきます、はい。ポキポキってやる気が、
そうやる気は満々なんだけどさっき俺ここ見て消しちゃったから今またやってます。で今日はね、
はい、
順張りと逆張りについて、
はい、
でこの番組でずっとお話してるのとか、うん、私がまあ20冊か本30冊か本が出てますが、直近の例えば30冊出てるとすれば直近の29冊は基本的には順張り。
お
最初の1冊だけ逆張りの話をしてます、
最初の一冊だけなんですね、
う
ん、
で、
はい、
基本的に江戸時代から昭和の初めまでとかね、昭和の終わりぐらいまでの相場史は逆張り、
はい、
俺も逆張り、
はい、
ところが結論から先に言うとリスナーの皆さんや株塾生の皆さんは順張りで十分、逆張りは難しい、
うんうんうん、
で逆張りはある程度修行を積んでね、いろいろ何とでもなるように、例えばそのこれ生放送だけど突然何か切れちゃった電気が切れちゃったとかさ、
はい、
その時もこう経験のある人は、まあ、うまく、まあ、簡単にとごまかすとか流せるけどさ、
うんうんうん、
全スタッフが全員新人だったら、
はい、
あれどうしようって言ったらそのままシーンとなって始末書になっちゃう、
はい、
うん、なんでそういうことができるようになってから逆張り。じゃあ詳しくいきましょう、
はい、
だ結論から言うと皆さんちょっと惑わしちゃいけないんで、はい、順張りでいいです。だから逆張りのことは考えない方がいい。でも考えの方がいいのに今日言っちゃうから考えちゃうと困るんだよ、なんでやめようかっていうわけもいかないんで、はい、ちょっとこれ読んでください、
はい
はい、
いつもためになる番組ありがとうございます。定年を迎えたら専業トレーダーになりたいと思って日々練習を繰り返しています。先生の著書株は技術だを読むと売り上がり買い下がりの逆張りの方が利益が大きくなると書いてありました。でも先生がおっしゃる下半身は買い逆下半身は売りは上げを買って下げを売る順張りのように思います。自分の思考を整理するために2つのロジックの関係を説明してほしいです。よろしくお願いしますということです。
茨城県の NK
NK さん、
なるほど。ですね、
まあ、そうですね、
株は技術だでは、
うん、
プロのほとんどは逆張りだというお話を書いてます、
はい、
で先ほどミーティングで憧れちゃんに じゃあどうしてねそういうふうに書いたんですかって言うと、あの本を書いた頃って、うんうん、その大っぴらにこう株式今すごい大きくなっちゃったけれども、はい、そうまあなんていうかな、本当に逆張りの方が良かったから逆張りを教えようと思って書いたんだけど、
はい、
長年やってこれは無理だと、逆張りでやると皆さんこの失敗すると、
うん、
俺はできるけど、まあ、できる人もいるだろうけど、ほとんどの人がやっぱり逆張りで失敗してしまうと、
はい、
それはやっぱり熟練をしないで、何かやるとトラブった時にもう対応できないんだね。なので、やめて2冊目からは全部順張りにしてると、じゃあ順張り逆張りちょっとご説明しますと、この画面の左側が順張りです。
はい、
このロウソク足は、赤の五日移動平均線の上に陽線で乗ったので下半身です。
はい、
ここで 2つ買う、つまり100円の株をじゃあ2つ買ったとします。
はい、
そのまま上がっていって、まあ、頭下がってきたんでここで売ると、まあ、200円で2つ手締まったと、うん、100円のものが200円になりましたと。はい、平均の買い単価は100円と、
はい、
ですね。ところがこの左の下半身が出る前って下の方でゴニャゴニャやってほぼ上がるようになった時に下半身が出るわけだから、はい、下があるんだね。
はい、
で同じ値動きを下がってる途中で105円で、だこの100円左の順張りの100円よりはちょっと高い105円で1つ買いましたと。
はい、
もうしばらく下がったところで80円で、もう1つ買って合計2つと、
うんうん、
すると平均かでこの80円の後これ下半身になるから、
はい、
この100円になるわけだ、
はい、
すると、逆張りの平均値は 92.5 円と、
うん、
だから逆張りの方が有利なんです、
うん
うん、だけどなかなかそうもいかない。実際この赤いなんだクレヨンのように動かない。じゃあ本物見ましょう。
はい、
古典的な逆張りのみの売買、これはそれこそその江戸時代の米相場から昭和の相場師たちがやった古典的なやり方ですが、うん、題材はアサヒビールの2023年の10月、
はい、
9、10、11でやってみましょう。ここから下がってきました。で、アイバリューは本数があるから目安がつくんだけど、
はい、
ちょっと細かいところは時間がなくて説明できないんですが、ずっと下がってきました。で、だいぶ下がってきたと、相当例えば1950円から1700円というとは言うと200円下げたわけだ、
はい、
2000円の銘柄にとって200円下げるってことはさ 10% 下げたから、まあかなり暴落の手前ぐらいだ。じゃあ一発目ここで買いましょうと。で、ここで買ったのは1777円で、一度上がっていった。で、古典的な逆張りは上がったから追加で買うことはしないです。
うーん、
だって例えばここで買って上がってここで買ったとして下がっちゃうと、
はいはい、
なんかもうなんだ泣き面に蜂のような弱り目に畳み目になっちゃうから、古典的なのはここで買ってここより次安い値段が出なければ買わないで、このままずっと上がっていけば最初に買った1770円の1個のまま持ってきます。
はい、
でこれがいったと。ところが下がってきて前の安値より下が出たと、
うんうんうん、
なので、しかもだいぶこう日数もいってるから、はい、ここでもう一つ買ったと、
はい、
ここだと1750円で買えてますから、
はい、
前回より、200何円安く買えてると、
うんうん、
そうすると1回目にここで買ったのと2回目に買った平均値は1763円になる。はい、そのまま持っていってここで手締まうということになります。うん、これは古典的なやつ、うん、でアイバリューだといいんだよ、本数だから2、4、6、8、12、13、14だからここでも買えるんだ、アイバリューだと。
あ
ー、うん、でここで一回手締まって売りを入れて前の安値で止まったから、
はい、
またここで買えばいいんだけど、まあこれ古典的なやつから、
はいはい、
でも何が言いたいかっていうと1777円で買って次1750円安く買ってるから平均値が安くなってそのまま持っていけると、はい、で次見ていた今度はアイバリュー同じ場面です、うん、ずっと下がってきて下半身になったから買ったと、
はい、
でそのまま持っていて、並んで下半身ここ、
はい、
なったから買ったと、そうこれ平均ね1820円なんだよ、
はい、
でさっきの古典的な逆張りだと平均1763円だから、40円か50円安 安く この古典的な逆張りの方が買える。だから本当にあのプロにとってはこの逆張りの方がいいです、うん、じゃあリスナーの皆さんとかですね、株式の皆さんがここで買えるか、下がってる途中だぜ、
いや
でまたここも下がってると難しいよね、はい、だからそれよりは平均値は高くなるけれども、下半身これはこれちゃんって買えるじゃん、は
い、
これ誰が見たって下半身だぜ、
分かりやすい、本数行って下半身、
本数行って下半身、はい、で今度は1回紫まで行って、はい、前の安値で止まってで、はい、下半身だぜ、
はい、
これはアコラちゃんも多分スタッフも買えると思うんだよ、うん、そしたらここで手締まうのは本数、ここで多分 14、5 本だし、はい、前の高値だから手締まうということになって、はい、平均値は古典的な逆張りの方がいいから儲かるんだけど、はい、それだけどこれは職人技になっちゃうんだ、
できたらいいだろうなっていうのは分かります、できたらいいな、
でもこれはこの今画面に出てるのは相場流で、はい、順張りですから、
はい、
過去の相場師から見たら邪道、うん、だけどこの方が儲かんだよ。それからこの下半身で買って青抜けたから追加して、はい、オレンジに勝ったから追加してってやってると、
はい、
平均値は低くなっちゃうな、
うん、
だけどだってここで追加し、ここで追加した方が最後儲かるじゃん、ここしか持ってない、はい、ここでしか持ってないより、
ね、
平均値悪いけどここで追加して持ってった方がトータル利益になるから、
はい、
過去の古典的なものを捨ててですね、うん、もうやっぱりなんだ相場流の方がいい、
うん、
ところがこれ見てください、ここで1000株買って、ここで2000株追加して、ここで2000株追加すると、はい、このやり方要するに長い期間でやると、いっぱい玉を貯めていけるから、何十万株とか買うときはこの方がいいんです、
うんうんうん、
で
逆張り、
うん、ところがじゃあこれ目安あんのって言うけど、週足見るとほら下が固まってるから、
はい、
そろそろかなって、この場面がこれなんだ、だからそろそろかなって買って、下で買ってこれ我慢してて、もっと下が出たから買うと、
うんうん、
そうすると下で買って上がってまた下で、これ以上あんま下が出ない場面を週足で見つけておいてやると貯められるから、うんうん、通常5なんて買えないから、
はい、
でもこれ5でここまで持っていけるということで、こういう例外だよね。だからミソはね、1回目の買い値より安く2回目を買う理由は平均値を下げてトレードを誘引するため、うんうんうんうん、3回目以降も前回2回目より安く買う、
そういうルールなんですね、うん、
でこれを繰り返していくと、はい、ちゃんとした銘柄だとか、こういう週足でいけそうな銘柄だとやっぱ止まるんだよね、
うんうんうん、
ということです、
うんうんうんうん、順張り逆張りか、そのトレードの時間軸によって見方が変わるよって月さん、
あそうだね、その優秀だね、そう、うん、俺はこれだけなんか言ったことをそう簡単にまとめていただくとなんか俺は、
ま
あ、相当頭悪そうな感じだけどその通りですよ、
でも、まあ、一旦逆張りは忘れて、
忘れて順張りでやってください、順張りでやって、うん、大して変わらないから順張りでやった方がいい、
でまずやって、うん、で極めたら逆張りも
たまにね、
たまにって感じですかね、うん、はい、ありがとうございます、はい、以上株は技術だ投資の提言でした。この番組は株塾を運営するファームボンドの提供でお送りいたしました。それではリスナーの皆さん、この後の YouTube の延長配信もお楽しみに。
はい、では行きましょう、
はい、
株は
技術だ。